月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
1月20日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私キペタショーと
シーラと
ゆきさだえさおです。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
今夜も生放送で、
はい、
もう盛りだくさんですよ今日は。
そう、今年一発目ですね。
あ、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします、はい、
もう何年ね、6年目7年目に
わすごいね、はい、年も取りましたね、
はい、頑張っていきたいと思います、
はい、頑張ります、
15分前に構成が全く変わったというですね
びっくりした。
そんな感じでもやっていきたいなと、今日は盛りだくさんでお届けしたいと思います。 まずはタイトルコール。
月刊ゆきさだえさおよーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております。月刊ゆきさだえさおです。なんかタイトルコールは、
はい、
にぎやかでしたね。
あの例のごとく、はい、iPod で撮ってきたんですけど、
ありがとうございます。
今僕はあの舞台の演出をやっていて、
舞台版パレードですね。
舞台版パレードなんですけど、うん、天王洲での銀河劇場という東京でやってるんですけど、うんうん、それでメンバーに、うん、あの出演メンバーに、うん、山本裕介くんはじめ、はい、福士くん、本刈谷さん、原田さん、はいはいはい、竹内くんと、彼らにちょっと
なんかタイトルコールをコメントもなんかもらってる矢に聞いておりますので、
ありがとうございます。
ね、まだまだね、まだまだほらあの始まったばっかりなんで、はいはい、舞台が16日から初日を迎えて、はい、今もうまだ1週間経ってないぐらいですよ、うん、だからまだまだね、大阪もあるし、ね、チケットもまだ、うん、取れるとか取れるそうなんで、早めに行ってもらった方がいい席取れなくなっちゃうんで、うん、
まあ舞台版パレードの話もたっぷりこの後聞きたいと思いますが、うん、その前にクリアしておかなければならないお約束、はい、あの先月ね、どんな鷹の PV を撮ったのなの、
そうでした ね、 ね、
話がありましたけども、
誰でしょう。
はい、
キンキキッズ。
はい、
わお、
かでわおな好きなんだ。
テンション上がりますよね。
テンション上がります
おはがきもいただいてます、
はい、ラジオネームエナジーさんです。変わった形の石の PV 拝見しました。監督ご自身が助監督をされていた頃を寄せた話だと伺っていましたが、短編映画のようで歌詞に沿った情景が表現されて心に響きましたといただきました。
はい、
これ今ね、今1月11日に発売されて、1位ですよ今シングルチャート。
すごい、
なんか監督すごいですね。あの NMB に続いて
1位
を PV 撮ると、ゆきさだ監督が PV 撮ると1位になるよみたいな。
ぜひ仕事を
今待ってますよ。
待ってますよ。
あのこの番組ポッドキャストで全国全世界の、
はい、アーティストの方、
はい、レディーガガさんをあのオファーお待ちしてます。
いいのかな。いや、
まあ、レディーガガ撮らなくていいかなって思うんですけど、ね、僕が撮らなくても自分で監督されると思うんでね。そうなんですよ、キンキキッズさん初めてやって、うん、いやーね、来たのが結構ギリギリで、
うんうん、
まあ、多分曲が決定したのが多分遅いですよね、はいはい、そこからリリースまでの間に PV ってすごくもう構想の時間多分1週間とかでやんなきゃいけないから、うん、まあちょっといろいろもんで、いろんなパターンをこう、シナリオも実は4つぐらい書いたんですよ。あのこれに合わせてですね、ドラマ的なものがいいのか、実際キンキキッズが演じた方がいいのか、うん、もしくはこう歌を歌ってるだけを撮るとかっていろいろあるじゃないですか、うん、で、まあ最初にいただいた時に変わった形の石ってタイトルで、ただ歌詞が書いていただいたんですね。曲 の、 あのデモテープをいただいて、誰が書いたかも全然わかんないんですよ。で、読んでいたらなんかすごくいい詩なんですよね、うんうん、変わった形の石っていうのはなんか川でね、石を拾ったらとんがってる石だったと、
うん、
で普通川の石って、ね、あの丸くこうなっていくでしょ、どんどん
削られて
ね、うんうん、それ丸くなってなくてとんがったままの石があって、それを自分は変わった形の石として自分の守りにしてた、
うん、
それは何かっていうのは、若い頃ってとんがってるもんじゃないですか、
うんうんうんうん、
とんがって俺はやるんだっていう初心ですよね、うんうん、 それを忘れないようにするためにその石をずっと持ってたんだけど、うん、くじけそうになるんだけど、うん、ただ忘れないように僕たちはその石をこう持ち続けようっていう歌詞なんですね、うん、でこの詩いいなと思った時になんかちょっとうっすらとなんかこうちょっとね、腕組みを捨てる人の姿が浮かんだんですよ。この歌詞を書いた人に誰だろうと思った時に、はい、僕も知ってる人っぽいなと思って、はい、聞いてみたら、はい、やっぱ秋元康さんだったんですね。
やっぱさすがですね。
だからちょっとね川の流れのように的なね、美空ひばりさんの、うん、やっぱあれもすごくそういう川に例えたりとか、はい、なんか物に例えるのがうまいじゃないですか秋元さんって、うんうんうん、でその変わった形の石ってどうもスピリットとしてはね彼自身は KinKiKids を昔から知っていて、うん、なんかで、ね、たまたまなんか事務所が同じところにあって、うん、同じマンションかなんかに、うん、すれ違ったことがあると若い時に、うんうん、あの時にやっぱり KinKi が持ってるなんか物こうとんがってるものっていうか、うん、があったから、うん、今回依頼を受けた時にもうあれか十何年十五年とか経ってんだけど君たちは変わらないでいろよっていう思いで送った詩らしいんですね。でそれがシングルカットされるって話でもらったんでじゃあこれはどうシナリオにしようかって思った時にやっぱりパッと思ったらやっぱ自分の初心を思ったんですよ。で俺も助監督の頃にお前なんか俺なんかこう必要あんのかなって思う時にね先輩にもう僕辞めたいんですって言ったら何言ってんだって俺がクビっていうまでやり続けろって言われたことがあったりとかへこむことはいっぱいあったんだけどなんか本当はやっぱりすごい例えばフェデリコ・フェリーニの映画を見てね影響を受けたとか例えば黒澤明を見て溝口健二を見て野津安二郎を見てとか成瀬美紀を見てって思うわけじゃないですかいろんな日本の映画監督でも世界中の映画監督でもでなんかそういう夢を持ってた自分を忘れないでいようっていうその自主映画をやってる少年がプロの現場に行って、うん、でもう先輩とかからはもう足蹴にされるんだけどただそうじゃなくて俺は俺で生きていこうって忘れないにしようってその意思を KinKiKids の2人が歌っている KinKids の2人がこう劇中でこう彼にその忘れてた意思をもう一回渡すっていう、うん、っていう話をこう結果、うん的には着地して、うん、でそういう話にしましたね。でそういう PV になってるんですけど実際
なんかもうあの映画っぽいですよね。
そうですね、
うん、一つの物語が歌の中で感じられるというか、うんうん、
ものすごく歌詞にこう合ってますよね、う
ん、あのなんか若者を演じてる役者さんなかなかいい面構えでしたね。
あれオーディションだったんですけど、うん、主役をやってる大和田くんっていう男の子なんですけど、うん、あの大和田慎也さんの息子さんなんですね。
おへ
なんか、うん、ですね。で、全然僕その情報も知らなくて、うん、すごい良かったんですごくなんかこう、うんうん、なんかこう自分がこれからどうやっていけばいいのかっていうものをちゃんとこう持ってる、うん、なんかそういうもの、うん、なんかそういう感じがしたんでね、うん、あの芝居の感じも荒削りだけど、うん、なんかすごく思いだけは強くて、うん、でまあどうも彼自身はなんかあのよく震災の時にねあの共同広告機構かなあのなんか繰り返しテレビで流れてた、
はいはい
はい、あのなんか歩道橋をお年寄りかなんかが歩いてるのに手を出す、はいはい、自分は立ち止まって最後に結局手を差し伸べる CM ってあったでしょ、はいはいはい、繰り返し、はい、あの子なんですよ。後で知ったんですそれも。だすごく自分はそんな CM 出てると思ってなくてあれ震災の時にずっとあれかかってたからあれねなんか AC だっけの CM ですね、はいはいはい、でもう一人友達役が出てくるんですけど、うん、カメラマン役なんですけどね、うん、で役としてはイサムとノボルって名前なんですよ。ノボルって篠田ノボルさんから撮ったんですけどカメラマンで自主映画のカメラマンノボルって役の人は斉藤くんって言って、はいこの人もね2世なんですよ斉藤陽介さん。
おう、はいはいはい、
あの斉藤陽介さん
モアイ像にちょっと
そう、ね、斉藤陽介さんの息子さんなんですよ、全然違いますけどね顔
ちょっと違いますね
ちょっと2枚目な感じで彼2人とも2世ですけど彼らもなんかこうなんかそう よくてね、
うん
うん、なんかこう頼りがいのある感じのする若者だなと思ってでこの2人に出てもらったっていう、
うん
なかなか面白かったですね。あのなんだろう自主映画を撮るなんてね、うん、やっぱり若い時にしかできないじゃないですか自由を求めてやるっていう、うん、でまた変なねまたね カメリアの続編のような、
あ、なんか
自主映画が
銀ラメの服着た人が出てる
でしょあれね、実はね未来から来た男なんですよ。途中ね止めて見てもらうと分かるんだけど、はい、台本がバンって投げるシーンがあって、そこ未来から来た男って、未来から来た男その後っていうタイトルなんです。だから要するに彼らはね、未来から来た男っていう PV を撮った、あ、自主映画を撮ったんだけど、あんまり好評を得なかったんだね、うんうん、だけど彼らはとんがってるから、いや違うとこのその後を俺は続編を無理にでも撮るって言ってその後を作ってるんだってタイトルだから、だからその未来から来た男天その後ってタイトルです、だからなんかこう扉が川辺にあってですね、どこでもドアで未来に通じてる扉が、
あ、ドアがありましたね、
ドアがちょっとバカにしてるでしょ今カメリアの冒頭でほら未来、結局近未来の話じゃないですか、はいはいはい、どうしてもねその近未来側に僕行っちゃうんですね、あの自主映画とかああいう劇中劇になると、
なんかこう楽しそう
楽しそうでしょ、もう僕らも楽しそうに8ミリで実際撮っちゃったりとかしてめちゃくちゃ盛り上がって撮ってたんですけど、
あ、なんかもう一回見てみたくなった
ですよね、
そう、もう一回見てください、その未来から来た男その後っていうね、
今発売になっているだからキンキのシングルの初回限定版の DVD 付きの方にはこの PV も入ってますんで、はいはい、私昨日買いました、
うん、必見ですよね、
これ見てください、これ本当に細かいんで、細かいとこ見てるといろいろ面白いですよ、うん、
映画ですよ、
そうよーく見てると変なこといっぱいやってますからさらりげなく変なことやってますから、
ぜひぜひですね、バナナがみたいな、
そうそうそう、
ね、あれなんだろうね、そう、
キーワードはバナナだったりとかもう好き勝手、実は自主映画のように裏ではやってるんだけど、うん、まああともう一つ言うと、見てもらう楽しみとして見ると、はい、キンキキッズのバックにあるものをなんかね、こう不思議な青空の中に、うんうん、なんかこうちょっとセットバレしてるような設定があるんですけど、はいはいはい、僕らの思いとしては、あの彼らの思い、あの彼、その少年がね、うん、影響を受けたセットがそこに展開してて、キンキキッズがいるっていう風に思った時に、まあ全然届いてないですけど、モチーフとしては、うん、フェデリコ・フェリーニの映画のモチーフです。あ、要するにね、インテル・ビスタっていう映画の中に出てくる、こう空を描いてるおじ2人の人がいるんですけど、左右にいるおじいさんたちが描いてるっていう、かき割りを描いてる人のイメージが、こうゴンドラがあったりとか、 あと周りにこうイントレっていう、あの足場をこう組んでるのは、まあもう8か2分の1ですね、とかいろいろそういうのの、下の方にはこう海をこうラメで作ってるんですけど、こう紙でこうキラキラするんで、それはもうそして船は行くっていうのから全部それを合わせたようなものを勝手に僕らが想像、美術監督と想像して、まあやれることやったっていう、そういうのもねすごく、だから不思議な、なんかなんでこんなとこで歌ってんだろうと思う人がいたら、まあ映画のイメージっていう。
じゃあちょっとね、キンキの曲聴いてちょっとそのイメージを伝えてみましょうか。
はい、はい、キンキキッズで変わった形の石。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
キンキキッズで変わった形の石お届けしました。
まあ、月刊ユキサダイサオは生放送でお送りしておりますので、皆さんからのファックスメールもお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番でお待ちしております。
舞台版パレードのメールが来てますね。
はい、うん、ラジオネームビタミン M さんです。パレードの舞台見るか見ないかとても迷っています。とても内容が怖いのです、うん、夫に話すと怖いのならやめたら、はあ、そのうち満席で見たくても見れなくなるかも。ちなみに、夫は映画パレードを見ていません。
無責任ですね、それはね。先ほどのラジオネームエナジーさんからもですね、来週いよいよパレードへ参上いたします、
う
ん、どんな演出を生田監督がされたのか楽しみにしていますということで、現在天王洲銀河劇場で29日まで東京公演、はい、それから、大阪はシアタードラマシティで2月4、5に公演ということで、はい、なんかワウワウでも放送があるみたいな話もございますので、まあ舞台版パレードすごい評判、どんな感じなんでしょうか。
うん、まあ演出家に悪いことはあんま言わないでしょうからね。ある人がね、福士君の知り合いだったんですけど、はい、ずっと泣いてるんですよ
公演
終わった後に。で泣くよ泣くと思うんだけど、うん、そしたら 聞いたら怖くて涙が止まらなくなったっていう女性の方だったんですけど、なんでしょうね、みんながね怖い怖い怖かったねっていうことを、だけどなんちゅうのなんどういう面ですかね、ホラーとかではないので、でもちょっとなんかそういう、なんかこうミステリーの何の要素とこうホラーの要素っていうのはちょっとあるのかもしれない、精神的なね、
じわじわじわじわくるんですかね、
でもね青春群像にも見えるわけだから、前半なんか笑えるし、でもねなんか空気が怖いという前評判があるとなんか笑っちゃいけないんじゃないかと思うじゃないですか、笑っていればいいんですよね、笑っているとだんだんこう自然とそうなっていくから、でそう考えさせるものになってんじゃないかな。あの脚本が蓬莱竜太さんに頼んで、まあ、彼自身がすごくやっぱりそのちょっと閉塞感のあるものを描くのが上手な人でね、でここにあるものじゃない、外側のことを外で展開してるものを全部ここの内側では何も起こらないような、このちょっと閉塞感のある その静かさと、なんかそこからなんかそれをこう逸脱するのか、それともそのまま保つのかみたいな、人間関係、パレードって映画を見た人分かるけど、この人間関係の怖さですからね、それをこうさらにちょっと推し進めてですね、吉田秀一さん曰く、
原作の、
はいはい、原作の吉田秀一さん曰くね、これを見て、いやグレムリンのようにな感じがしましたってね、なんでって言ったら、僕は小説を書いた時にグレムリンがあってね、ギズモがいたと、可愛いねと、まあでもなんかこいつにはあるんだろうなぐらいで終わってんだけど、映画版はそこで卵を産むところで一体どうなっていくんだってなるじゃないですか、で舞台版はその卵が孵化してとんでもないことになるでしょ、だそういう進化の仕方をしていると、
あ進化してるって
だからそれはグレムリンみたいだって まあさすが小説家ですね独特の表現でおっしゃってて、僕グレムリンが好きなんですけど、まさにパレードはそのグレムリンのような予想もつかない方にどんどんどんどん進化していってるっていう、
原作者がでもそういう風に言うっていうのは
すごいですよね。
初日にね来ていただいて、ものすごく喜んで帰ってて、いや怖かったって原作者が言ってましたから、自分で作っといてね吉田さんそういうとこは素晴らしいんですけど、やっぱすごく楽しむっていうか、ちゃんと作られたクリエーションをすごく重視してくれるっていうかね、いやでもまあいや舞台やってみてことごとく思うのは、やっぱ映画は監督のものなんだなってことを改めて思うんですよね、
舞台をやって逆に、
映画はやっぱ監督のもので、舞台はね役者のものなんですね、で何かっていうと、日々 OK テイクだけで構成されてないんですよ、
あ舞台の方は、
あの映画は僕らが吟味して粘って粘って OK テイクだけが残ってるものなんですよ、ほぼね、はい、OK テイクっていうか、まあ、気に入ったもの、まあ、NG でも OK になるわけじゃないですか、結果。でも舞台はこれは NG なんだけどっていうのは OK テイクっていう標準はあるんだけど、それをこう逸脱した面白さがあるわけですよね、でダメな時もあるわけですよ、日によってはテンションがうまく乗らなかったね、そうするとねラーニングタイムっていうか、普通は映画あってラーニングタイムって、あの普通にここにあの上映される時間、2時間なら2時間って変わらないでしょ、もちろん上映されてるんだから、演劇は変わるんですよ、時間が、
長さが、
だから一番いい時は2時間4分とか3分とかなるんだけど、悪い時は2時間10分超えたりしてるっていう、どっかで
間延びをするんですよね、
どっかで間延びするとか、それが積み重なったものだから、でも初めて見た人たちは何も感じないんですよ、
それがそれですよね、
それがそれだから、で僕だからそこが面白いんですよ、だから何回見ても変わるんですよ、印象が、
そうですよね、
だって実際問題変わりましたからね、ゲネプロと初日の舞台でじゃ全く違うんですよ、ゲネプロっていうのがあるんですよ、投資稽古みたいなのがあるんですけど、でしかも僕はゲネプロって投資稽古の最終投資稽古から初日までに全くあるところの演出を変えましたからね、これじゃダメだ、それがさらに怖くなったっていう、そこはもう鉄板になったんですけど、これはもう大丈夫っていう気持ちになったぐらい最後の最後に出てくるんですよね、
舞台ってそういうなんか、ね、
で今はもう上演中ですよ、
あ今日も今 やってるわけ
ですよ。やってるんですよ。本当は俺もうここに来てる場合じゃないよ。あら、見てダメ出ししなきゃいけないんですけど、うもう今日はちょっと演出助手のもう信頼できる方にお任せして。
いやー、そんな話を聞いてですね、そのコメントをキャストの皆さんからいただいてるということなんで、はいはいはい、これをちょっと聞いてみましょう。
凌介役の山本裕介です。はい、今回このパレードで一応主演をやらさせていただいています。はい、雪貞監督とは今回初めてお仕事をご一緒することになりまして、どういう方かっていうの最初分かんなくてちょっとビビってたんですけど、1ヶ月間の稽古を経てやっとあの本番を迎えたんですけど、稽古が長かった分自分のなんかこう中身だったりとか池田さんの中身だったりとかも知ることができて楽しい稽古場でした。これから1ヶ月近く本番が続くので面白い作品になっていますのでぜひ見に来てください。待ってます。
前置き役の福士誠二と申します。皆さんはじめまして、今回雪貞さんと初めて、作品を作ることになりました。なんか映画のイメージが強い僕ですが、舞台の現場で初めて会えたことが実はすごく、嬉しく思っております。今度は映像の方でも一緒にしたいなと、この電波を通して逆オファーしてみたいと思います。福士誠二ともどもパレードまだまだ続きます。皆さんよろしくお願いします。
いや、いい声だ、
はい、いや、いい声だ、
いい声だ、
いい声だね。
いい声だ、
いい声だ。
じゃあ相馬未来役の原田夏樹です。実は私の死んだおじいちゃんというか会ったことがないおじいちゃんが伊佐夫さんって言って、昔中学生ぐらいの時から雪貞伊佐夫ってテレビで見るとおじいちゃんと同じ名前だってずっとずっとずっと本当に思ってました。原田伊佐夫って言います。だから今回本当にお会いできてすごく嬉しいです。そう、漢字も一緒だから、漢字も一緒だから、
おじいちゃんと会ったよね。
そうそう、だから私は会ったことないし、そのおじいちゃんと、だからで今回は本当に雪貞さんの元でいろんなものを引き出していただいて本当に本当に感謝してます。本当にありがとうございます。最後までみんなと一緒に頑張りたいと思うので、ぜひぜひ劇場に来てください。よろしくお願いします。
大河内琴美役の本刈谷由香と申します。はじめまして。笑わないで、私初舞台なんですけれども、日々頭から多分湯気出てるぐらいテンパりながらやっていて、いや自分は24年間ポーカーフェイスだと思ってたんですけど、雪貞伊佐夫監督に出会って自分が思ってることってめちゃめちゃバレてるんだって知りました。
キャスト全員バレてる。
そういう日々のちょっとした変化とか心の奥底を見透かされてるような、ちょっと怖くもありでもとっても安心して演技できる監督に出会えて、とても幸せです。その雪貞さんがまだまだ進化すると、そして初日面白かったって言ってくれたこのパレード、とてもいい舞台なのでぜひ皆様劇場に来ていただければと思います。よろしくお願いします。
お疲れ様でした。
はい、
はい、
こんばんは。サトル役の竹内としてです。見ての通り金髪なんですけど。
言えないよ、言えないよ。
正解です。ちょっとそればっか言おうと思ってて何も考えてないんですけど、でも雪貞さんの僕一番最初の印象はすごいオーラがかっこいいなと、別に僕オーラが見えるわけじゃないんですけど雰囲気とかかっこいいなって思ったのが最初です。稽古中はすごい、今まで芸歴4年なんですけど4年間こう言われなんで言われなかったんだろうと思うぐらい自分がなまってることに気づいて、本当になんかこういろいろな細かいところまで教えていただいてすごくもうすごく嬉しかったです。本番始まってまだ最初の方なんですけど、これから皆さんにこういろんなことを聞きながら、僕自身も頑張りたいと思います。ぜひパレード見に来てください。
締めていい、
リーダーに変わります。
リーダーに変わります。
まあこんな愉快なメンバーで、はい、あの僕ら5人そして池田監督と6人でやってまいりましたので、はい、まあこんな感じの現場です。ぜひ見に来てください。
待ってます。
待ってます。
ということで舞台版パレードのキャストの皆さん5人の方に、なんかこう雰囲気がまるであの部屋の友達同士みたいな感じですね。
そうですよね。
まあ上面の付き合いですけど、まあパレードは上面の付き合いだっていう、うん、
そっかそっか。
まあまああのすごくいいね、あの俳優たちが揃ったなと思うし、ただどういうのかな、受ける人たちもいないから演出する側としては相当大変なんですよね。みんながやっぱりもうこうどっちかというと発する人たちでしょ、まだ若いし。でもここにほら重鎮が一人いたりするとドーンとこう核になったりするんだけど、そういうのとはちょっと違う。まあ強いて言えば福士誠二君がこうやっぱりちょっと年上で、ちょっとこうまあそういう役割だしね、設定でしても。
いい声ですね福士君は。
いや僕ねこれ面白い話で、初日の顔合わせと本読みだったんですね。で最初に終わった後にじゃあ監督からまず一言って言ったら、福士君声が良すぎ
ダメだし
で一回シーンとなって、でそれ後で聞いた蓬莱さんが隣にいたんだけど、木澤さんああいうこと言わないですよ、声が良すぎるね、でもあれはねもうズバリだなと思ったって。このだそれから福士君はでも僕がそれ言ったために演技してる時に声をね良くないようにちょっと工夫するんですよ。でもいいんですよもちろん、声の通りがいいから、だからそれがほらあだになる可能性あるじゃないですか、だから そこが僕のこの直樹としてはちょっと声が良すぎだねっていうニュアンスに多分取ってもらえればいいなと思ったし、山本祐介くんなんかものすごく素直でまっすぐで、もうどうしてもこれやりたいことはもう絶対やるし、そういうところすごく面白いですよね。で本刈谷由香さんは今回初舞台
って言ってましたね、
暗転して暗い中でこう吐けなきゃいけないんですよ、そういうことが全くできないとか大変
初めての
経験だからどうすりゃいいんだみたいなテンパり方をしてんだけど、もうすっかり慣れてますけどね。ですごく彼女の親友である貫地谷しおりとすごく親友なんですけど、貫地谷しおりが映画版の琴美をやっていて、その親友と同じ役だからあえてやりたいみたいな変わった子なんですよね。面白いですよ。だから貫地谷版のやっぱ琴美があるし、で実際貫地谷を見に来てたんですけど、この間すごい映画より怖かったって言ってたから。であと原田夏樹ちゃんもこの子もやっぱりそのどっちかというとあの元カレアさんもそうだけど、 NHK の朝ドラの出身だってイメージがあるんだけど、全くその片りはないですね今回のこの未来の役で。全く今までと多分ちょっと違う部分をこう出してきてるっていうか、これはちょっと面白いです。でこの竹内俊君っていうのはあのもちろんこう映画版と同じくね、あの怪しい悟やってんだけど、実際彼は18歳なんですよ、
あ
設定通り。だからやっぱ18歳なりの初々しさと、こうなんちゅうのなんちゅうかねこう邪気のようなちょっとこう怪しげな感じ、談笑の役をやってますよ。で、まあ、映画版と同じように金髪にやっぱり本人も金髪一回やってみたいですってなって、やっぱ金髪になってやっぱり入ってくるものがあるんですね。やっぱ映画で作り上げたあのなんか空気感っていうか、あの時の悟像っていうのがあって、まあ彼はコピーは全然してないんですけど、容姿だけはちょっと原作に近づけて、原作と映画版に近づけて金髪にしてみたっていう、まあそれでちょっと演じてますけどね。
なんかコメントの中でもね、ご覧の通り金髪ですけどって言ってましたけど
見えないのに
いやでもなんかこのキャストでまた新たなパレードの世界が広がってるっていう感じがしますね。
もうね毎日ねやっぱ見ていて、やっぱり、ね、なんだろう、僕はほら分かってるから全てが、でうまくいったかなどうかって、やっぱり初めて見る人たちはある知り合いが見てたんだけど、 僕じゃない、僕のプロデューサーの知り合いなんですけど、うん、ハンカチがねクショクショになってるんですって。泣いてるんじゃないですよ、うん、こう 手汗なんですだからそうかな、そんな風に見るんだと思って。確かに咳をする人たちがこう緊張感がシーンとなると咳しちゃいけないじゃないですか、はいはいはいはい、だから止めるから過呼吸みたいになっちゃうんですよ、うん、それでもうで安定した時にものすごいみんな咳をするんですよ今じゃないと咳に息ができないみたいな、そういう感じで見てるんで笑えるとこもあるんだけど、意外とこうだしなんか笑わなかったりとか、うんうん、いやもう笑ってんですよ、心の中で笑ってんだけど、うん、なんかこうちょっとどうなっていくのって感じで、最後はまあ終わった瞬間に普通すぐ拍手したくなるじゃないですか、うんうん、拍手がすぐ起こらないっていう、
こうシーンとなってみたいな、
シーンとなりますね。まあ演出家としてはちょっと不安になるんですけど、でも後でまあ大きく拍手いただくんで、うん、意外と楽しんでもらったんだなっていう、あの楽屋に来てくれる人たちの顔が明るいんでね、明るいというか、いやよかったよって言ってくれるんで、まああの俳優たちにね、まあ僕はまああの知り合いがいた時だけ話すんですけど、
痛いな、
面白いですよ、痛いな、これ面白いですよ、絶対わかる、
やっぱ舞台 元舞台女優のシーラさんとして
わかります、なんか
やっぱその感じ、
声がなんか舞台女優の、舞台女優的な喋り方にな
ってる、できれば私も出たかったみたいな
そうなんその舞台舞台
すいません、ちょっと図画系に入ってますけどへー、もう痛いです、すごく、う
ん、いや多分ね映画版と比較するのも面白いし、うん、原作読んでる人も面白いけど、絶対に最後驚くんで、驚くっていうかこれがやりたかったっていうところが、そこはもう絶対鉄板に面白いと僕は思ってるので、
なんかこう原
そこは見てほしいですね。
映画版の時に原作からちょっと先まで、うん、先の世界まで行ったみたいな感じがあったじゃないですか、
うん、もうもっと
先、さらにもっとも
っといきます
グレムリンだから、
グレムリンだからね舞台版パレード、
はい、
現在東京公演中、
いやもうね
頑張ってください皆さん。
さてじゃあここでなんか監督に選んでもらった曲なんですけど、うん、これはなんか舞台と関係、
いやもうこれはね、あの今からまあすごく重要なポイントで、
うん、
この曲がかかるんですね、
あ
何度かかかりますけど、
舞台版の演出として使われる曲ということですね、
うん、これがパレードのあるちょっと核になってる曲です。
じゃまずはちょっと聞いてみましょうか、
はい、
お届けしましょう。
マリアカラスでさようなら過ぎ去った日々。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
月刊雪貞勲うーかばーい。
いやキャストの皆さんにジングルもいただきました、
はい、乾杯っつってるのは劇中のね、
はい、
あるシーンで、
はい、
うー乾杯っつ言ってるのがあるんですよ、
いやでもなんかマリアカラスの曲があの世界観にどうハマるのかちょっと、
ね、
不思議な感じがします、
ね、そうなんですよ、これがいいんです。原作にもねヒントはあるんですけどね、原作に直樹が聴いてる曲がマリアカラス、
うん、
iPod で聴いてる曲がね、
なんかあのライブっぽいっていうかなんか、うん、ね、あのスタジオ録音じゃなかったですね。
そうですね、多分ね、1950年代の、これ多分どっかオペラハウスかなんかで歌ってる、収録バージョンなんですね、
はあはあは
あ、もう椿姫なんですけど、椿姫のある部分なんですけど、もうこれがすごい好きで、うん、もうこれの方が合うなって気持ちに合うんです、うん、あるそのあるシーンにぴったりなんですよね、
うん、なんかこうちょっと咳払いっていうかなんか、うん、
入ってますね、
歌ってる人以外の声が、うん、
演じてのね
入ってますよね、うん、へえ、どんな風に使われるのか、
ね、楽しみですね。
東京公演は29日まで、はい、大阪公演は2月の4日5日でございます、
はい、
舞台版パレード、
はい、
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。